School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間は安藤善一先生、通称安全先生による交通安全の授業、安全ロックス。
毎月最終週は安全先生がメッセージをくれた生徒と直接電話をする安全逆伝
ってことで、安全先生今日もお願いします。
お願いします。
さあ今日もテンション爆発ピャーハーホ
イ。安全じゃないので一度ちょっと冷静になってください。
ちょっと危ないですよ、
危ないです。
最終週は生徒と直接電話できる、生徒と話せると思ってるけども、今夜も、
非常に安全じゃない状態です今。
苦しかったのか、そっかそっか、
危険度がマックスです今。
引いてるでしょみんな。
自覚あったんだね。
もう俺も
自覚あった。
テンション爆発シリーズがいつまで続くのか本当に怖いぜ。
よかったよかった。
さあ、田母教頭、今夜の生徒は一体誰？
はい、今夜の生徒は東京都13歳、ラジオネームなっちゃんくん。
安全先生、冷静にお願いします。
OK、 もしもし。
もしもし
もしもし。おテンションが高いね。なっちゃんくんだね。
はい。
何年生なっちゃんくん？
中学2年生です。お願いします。
今日は安全先生に何話したいのかな？
運動会で勝ちたい競技があります、
うん、おお、それなんだい？
二人三脚です。
二人三脚か。
はい。
なるほどね。今もう、じゃあペアが決まってるんだ。
決まってます。
なるほど。仲いい子とペア組むって感じなのかな？
はい。足が速いんですけど、とっても。でも、身長が10センチ以上あって。
うん、差があるの？
はい。
ああ、なるほど。それで、うまくいってないの？じゃあ今、練習とかでは。
はい、もうなんか全然足とかが揃わなくて。
それは何？なっちゃんくんの方がじゃあ身長差としてはちっちゃい方なの？
はい。
ああ、なるほどな。なっちゃんくんが大股に合わせてるんだよね。
はい。
ああ、なるほどな。じゃあそれも踏まえて一言アドバイスいくよ。
はい。
安全先生の一言アドバイス、
イエーイ、
お互いを生かし合え。これはね、あの半周じゃん。だから内側をさ、なっちゃんくんが攻めるじゃん、はい、カーブを曲がるとき、はい、内側の方が普通の歩幅で走ったとしても、外側の方は大股で走らないと、この内側のこの歩数と合わなくなるはずなんだよね。わかるかい、はい、だから、
はい、
なっちゃんくんの普通のペースで走ってもらえたら、外側の少年も普通の歩幅でバーって走るから、二人の息がもうそこで自然に合うんだ。
おお。
そのカーブを制することができる、この。で、ラスト直線に入ったところで、もう誰も追いつけない二人三脚になる。
はい。
まあ、あとはね、二人三脚っていうのは人生だと思うんだ。人間なんかさ、一人で生きていけないんだよ。
はい、確かに。
そうだろ。じゃあちょっとなちゃく繰り返して。人生は二人三脚。はい、なちゃく。
人生は二人三脚。
さすが。じゃあなちゃく、運動会頑張って。
頑張ります。
よし。ところでなちゃんくんは、雨の日って交通安全で気をつけてることある？
いつもより注意深く左右を見ること。
うん、素晴らしいよなちゃんくん。そう。さらにじゃあそこにね、ちょっとプラスしていこうね。じゃあここから安全先生からの大事なお話。雨の日はいつもより事故が起こりやすくなります。その理由はいくつかあり、例えば雨で前が見えにくくなる、道路が濡れて滑りやすくなる、自転車のブレーキが効きにくい、周りの人からも見えにくくなるなどが挙げられます。そのため雨の日は明るく目立つ色の服を着たり、自転車はスピードを出さず早めにブレーキをかけましょう。また傘差し運転は交通違反となりますので、雨の日は傘ではなくレインコートなどの雨具を着用しましょう。 OK かな、なっちゃんくん。
わかりました。
よし、それじゃあ明日の朝から内側を攻める練習二人三脚するんだよ。
はい。
それじゃあね、なっちょくん頑張って。
ありがとうございました。
オッケー、バイバーイ。
あー。
いいね。
お別れの挨拶合ってんのか。
吸い込まれてたね、なんかどっかにね。
可愛いな。
いや、技術的なアドバイスはすごい良かったよね。
良、うん、かったよかった。
技術的なね、アドバイスは。
そ
うね。
そこの面においては。
では安全先生、締めの安全五七五お願いします。
今日はラジオネーム大阪の水木から届いた五七五。参ります。大事な子、守るためにはまず自分。その通り。交通安全はまず自分を守ること、自分の安全のためにきっちりルールを守ることが結果的に社会全体の安全を守ることになります。はーい、今日も安全先生いいこと言いました。今回の五七五ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
本当にいいことを言ってるんだから
言わなくてもね、我々で受け取るから。それを
京都も似たようなところある、ね、
やばいやばい
そういうとこあるよ。
やばい、一緒にされてるわ。
今から面白い話しますとかいいこと言いますみたいな。
見直さなきゃな。
同じだ、安全先生、
安全先生一緒に学び直しましょうね。安全ロックス逆転やクイズのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
この後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業を終え帰宅中です。おっと、赤信号。待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする？中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないためにしっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して様々な交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号。安藤善一でした。
JA 共済。世界的ダンスパフォーマンスグループシットキングス主催のフェスが開催決定。東京 FM 公演シットキングスフェス2026開催。ここでしか見られないコラボパフォーマンス満載の音楽、ダンス、笑いにあふれた音楽フェス。シットキングス、三浦大知、スカイハイ、ジェネレーションズ、サイキックフィーバー、スターグローほか、7月25日26日ピアーアリーナ MM。 詳しくは公式ホームページまで。
ベンジャミン・バトン、ハリー・ポッターと死の秘宝、シェイプ・オブ・ウォーター、フランケンシュタイン、グランド・ブタペスト・ホテル、現在最高峰の映画音楽の名称、ついに来日。アレクサンドル・デスプラ、フロムパリストゥハリウッド。ゲストに久石譲を迎え、12月7日月曜サントリーホール、メディアサポーター東京 FM、 チケット発売中。
若手音楽家の登竜門、東京 FM 公演第24回東京音楽コンクール、8月25、27、29日に弦楽器、金管楽器、ピアノ各部門の本選、東京芸術劇場での公開審査。詳しくは東京音楽コンクールホームページまで。
上白石萌音です。環境問題に関心があってもそれを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
民放連です。
毎週月曜日のこの時間は、超現代史の講師、ミセスグリーンアップル藤沢涼子先生が登場。
今夜は6月10日と11日に開催されたセレモニーを藤沢先生が振り返ります。ミセスロックス。
しゃーひゃひゃひゃひゃひゃ、ねえ、ミセスロックスですよ。6月も末ということで、みんな知ってる？夏至？1年で最も日が長い日なの。だから日中が長くて夜が短いみたいな日なんだけど、それが6月の下旬ぐらいですか？にありましたよね。6月21日。だからもうこっからは 日が短くなってくるっていうね。あ、そんな寂しい話はいいんです。最近のミセスグリーンアップルのお知らせ、あ、今日ねテレビミセスありました。音楽の日特集といいますか、音楽の日から、安住さんと江藤さん来てくださいましたね。楽しかった。新ゲームもやりました。そんな中で新企画、いたずらりょうちゃん、どういうことですか。ドッキリを仕掛けられまして、私音声さんに呼び出されて、なんか個人で収録するものあるからって呼び出されたと思ったら、ダンゴムシを渡されました。びっくりしたね。いや、この感じでさ、なんか一人で呼び出された時にドッキリ仕掛けられるんだって思ったら、なんかその収録以来から、なんか他の現場とかでも一人でスタッフさんに呼び出された時にすごい勘ぐっちゃって、もう怖い。また忘れた頃にやられるんだろうなって思ってます。まあでもね、楽しいね、面白かった。お知らせ2つ目、雑誌アイラが発売されました。セレモニーが表紙になっています。メンバー3人のねインタビューとセレモニーレポートも掲載されているので、ぜひゲットしてください。そしてもう1つ、いよいよ来週7月8日映像作品ですね、フィヨルドとオリジン発売しますね。ビターバカンスとナンバーセブンのライブ映像出てますけれども、皆さんもう見てくれましたか。ぜひぜひこちらもチェックしてください。そしてそしてそして、7月2日木曜日からはいよいよですね、東京ディズニーリゾートでサマークールオフアット東京ディズニーリゾートがスタートします。テーマソング、キャリングハピネス、東京ディズニーリゾートバージョン、コラボしてます。コラボグッズメニューもありますので、ぜひぜひお楽しみに。ということで授業していきましょう。はいはいはいはい。わあ、英語に漢字にひらがなに、一体どれだけの言葉を操ればいいんだ。セレモニー、あー、いけるね。あー、いけないね。いけないね。いけ、うわー、元気若いに怒られるよこれ。はい、書けました。この黒板のバランス怒られますメンバーの2人に。せーの、セレモニー振り返り。
Attention everyone, Mrs. Locke's story, Mrs. Green Apple.
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、キーボードの藤沢良香です。今夜の授業は、今月6月10日と11日 K アリーナにて行ったミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニーについてです。参加した生徒からの感想書き込みを読みながら、あの日の出来事をいろいろと振り返っていきたいなと思っているでございますよ。まずこのセレモニー、なんぞやというね部分ですけれども、改めて、どこまでも多様で魅力的なエンターテインメントを掲げ、僕たちは新しいエンターテインメントメディアとしてこのセレモニーを立ち上げました。ライブやフェスとは違うファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー、次世代のエンターテインメントコミュニティの在り方を提唱しますというものでございます。いつものライブとはまた違う見せ方のエンターテインメントショーになっています。参加してくれた生徒の皆さん、どうでしたか。さあ早速感想読んでいきましょう。まず千葉県、50歳、女の子、ラジオネーム長崎青森。りょうちゃん先生こんばんは。セレモニー初めて参加しました。1日目です。素晴らしかったです。いつものミセスのライブとは違う感情を持ち帰りました。音楽っていいな、人と人とのつながりって素敵だなって。個人的にはスノボの戸塚優斗さんのファンなので、まさかあの日お会いできるとは、めちゃくちゃ嬉しかったです。来年も必ず行きますという書き込みです。ありがとうございます。そうなんですよ、セレモニーはね、アーティスト、音楽を発信する皆さんだけではなくて、スポーツ選手であったりとか、芸人さん、落語家さん、 などなど、さまざまなジャンル文化で活躍されている方々も来てくださっているんです。でプレゼンターとして音楽と私についてもね語っていただいた方々もいらっしゃいました。なんかねさまざまな場面で活躍されている皆さんだからこそのこうなんか音楽とのあり方みたいな話を聞けてとても嬉しかったです。セレモニーならではの空間でしたね。ありがとうございます。続きまして東京都39歳女の子ラジオネームマナミン MGA。 藤沢先生こんばんは。セレモニー1日目に参列させていただきました。アイドル、ダンス&ボーカルグループ、ヒップホップなど様々なジャンルの音楽が楽しめる最高のイベントでした。私もそれぞれのカルチャーを尊重しコーレスしたりヒップホップの片手を揺らす乗り方をしたりして楽しみました。レベル7でしたが近くに超ときめき宣伝部のファンの方がいらしてすみません声出します、ジャムズの皆さんお邪魔します、もうちょっとしたら超かわいいって言ってください、行きますよと合図してくれて誰のファンとか関係なくみんなで盛り上がれたのでいい思い出です。とっても素敵なイベントでした。ありがとうございました、という書き込みです。うわーこれすごいね、トキセンさんのファンの皆さんが近くのねこう客席にいた皆さんに呼びかけてくださったってことですよね。すごい丁寧というか、あの様々なジャンル今本当に挙げてくださったみたいにダンスでこう活躍されてる方々だったりとか、あの歌い手として活躍されている方々、アイドルとしてだったりとかね、バンドだったりとか、本当にいろんな音楽シーンを楽しめるセレモニーだからこそ、なんかそういったそれぞれの楽しみ方っていうのをなんか皆さんが来てくださった皆さんが味わえる瞬間になったらいいなっていうふうに思っていたので、とてもこういう書き込み嬉しいです。ありがとうございます。さあさあさあ、今の2通が1日目の書き込みだったわけですね。ちょっと2日目の声も聞いていきましょう。愛媛県15歳女の子ラジオネームりょっぴー待ってる、あ、りょっぴー、ありがとうございます。私をねファンクラブでやっている活動でございますね。藤沢先生こんばんは。先日行われたセレモニーのデイ2に参戦しました。様々な音楽に触れることができとにかく楽しかったです。そこでどうしても気になっていることがありメールを送らせていただきました。藤沢先生がフルーツジッパーさんの円卓で歓談していた際に藤沢先生の一言で何やら大爆笑が起きていました。そして藤沢先生がミセスの円卓に戻りその出来事を大森先生に伝えたところ大森先生も大爆笑されていて、藤沢先生が一体どんな一言を放ったのかとても気になっています。教えていただけると嬉しいです、ということですけれども、あのねそうなんです、セレモニーはアーティストの皆さんも一緒にステージの前でそれぞれのパフォーマンスを見れるんですね。なのでまあこう席についてたりとか休憩時間でこう席を移動してアーティスト同士おしゃべりしたりする時間もあるんです。でそんな中でフルーツジッパーさん、まあ各いろんなアーティストさんとおしゃべりしたんですけど、フルーツジッパーさんとおしゃべりしていて、でまあ円卓の関係上2、3人のメンバーさんと話していて、で後ろの席にまた個数名のフルーツジッパーさんいらっしゃって、で話してたら後ろのメンバーさんが立ち上がったんですよね。で多分パフォーマンスの時間が近いから一回はけて準備されるっていうことだと思うんですけど、でまあ皆さんゾロゾロとメンバーさんが立ち上がられてる中で、その時に紫の中川さんと僕おしゃべりしてたんですよ。で、まあ、皆さん立ち上がれた時に僕が、あ、もう準備っていう風に聞いたら、中川さんが聞き間違えて、うんぴじゃねえよって言ってきたんですね。僕びっくりしちゃって、ちょっと困惑してしばらく黙っちゃったんですけど、今準備って言ったんだけどって言ったら、あ、ごめんなさい、聞き間違えちゃったって言って、大爆笑が起こってたということですね。まあ、フルーツジッパーさんテレビミセスにも出てくださったりとかして、ただちょっとね時間が空いてお久しぶりだったので、なんかこうお久しぶりですみたい なテレビでこうパフォーマンスされてるのをよく見てましたよとか、フルーツジッパーさんもリブート見ましたみたいな感じで割とこう ほがらかな空気感で喋ってたのに急にうんぴじゃねえよみたいな鋭いツッコミが来て、めちゃくちゃびっくりしましたね。いや、めちゃくちゃ面白い方だなって、素敵な方々だなって思いました。そんな楽しい話をしていました。他のね、アーティストさんとも、そんな感じでではないんですけれども、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。続きまして、東京都15歳、女の子ラジオネームひな。ようちゃん先生こんばんは。先日、セレモニー2日目に参加させていただきました。上白石萌音さんのメメントモリで泣いて、マキシマムザホルモンさんで今まで知らなかった新たな世界を見つけて、全てのアーティストさんオーディエンスがお互いのカルチャーを称え合う、すごく贅沢で幸せな時間でした。私は母と連番だったのですが、普段のライブとは違って少し厳かな音楽の祭典ということで、どんな服装で行こうか、2人でリンクコーデにしようかなど考える時間もすごく楽しかったです。素敵な時間を、音楽体験をありがとうございましたという書き込みです。嬉しい、お母様と来てくださったんですね。ありがとうございます。いや、そうなんだよね。まあ、ちょっとさ、こうライブとはまた違う特別な空間だからこそ、まあこうドレスアップじゃないですけれども、なんかこうそういうのも考えるのもまさしくね、セレモニーを楽しむ人との時間ですよね。嬉しいですね。え、モネちゃんがね、メメントモリまさか歌ってくださるなんて、よかったですよね。本当になんか若いがめちゃくちゃ泣いてました誰よりも、なんかそれもすごい良かったな。ホルモンさんね、ホルモンさん本当にすごかった。もうね、ライブ演奏終わった後、K アリーナが静かなんだけど、わーんっていう、なんか耳鳴りじゃないけど、K アリーナが鳴ってた。わーんって。あれもまさしくホルモンさんのパワーあふれる音楽だからこその空間、世界なんだなっていうのをね、存分に皆さん一緒に楽しみましたよね。最高だったな。何があれって、まあね、初めてホルモンさんのライブを見たジャムズ生徒のみんなとかは、まあ中にはびっくりした生徒もいるんじゃないかなって思うんですけど、おっかない人たちじゃないですからねダイスケハンさん、メンバーのダイスケハンさん、すごくよくしてくださってて、メンバーでご飯連れて行ってくださったりとか、連絡も取ってるんですけど、すっごい丁寧な方で、まあ、話していいのかわからないけど、りょうちゃんこういう話ステージでして大丈夫かなみたいなのを事前に確認取ってくださったりとか、それをメンバーそれぞれにしっかりやってくださって、とっても丁寧な方々なんです。本当にミセスに対してもセレモニーに対しても愛情いっぱいで来てくださって、本当に嬉しかったです。改めてですけれども、セレモニー2日間今回開催させていただきまして、どのアーティストさんも本当にセレモニーというステージ、時間を楽しもうという気持ちで来てくださって、なんかそれをすごく尊重してくださってるのがとっても嬉しかったですね。去年も今年もそうでしたけど、やっぱセレモニーだからこそのその日のなんか一日のグルーヴみたいなのがあって、僕たちですらやっぱり始まってみないとわからない、なんかその楽しい空間っていうのがあって、これはね、セレモニーもっともっとたくさんの人たちに知ってほしいし、味わってほしいなというふうに思いました。来てくださった皆さん、ありがとうございました。
期待をしてようがどうにもならないような浮世も、僕の中にある小さな優しさでどうにかなるから、めぐりめぐってどこかの君に幸せが訪れればいいな、転がれば
けしているのはミセスグリーンアップルでグッドデイです。はい、セレモニーは来年も開催決定しています。開催時期なのはまたアナウンスしますので特設サイトをチェックしてください。そしてライブといえば今週末、あ、もうすぐそこじゃないの、7月4日と5日には僕たちのライブ前人未到とイミュータブル感想編が MUFG スタジアム国立競技場にて行われます。3ヶ月ぶりの国立ですね。そして大阪も5月にライブしたんだから、もうちょっと期間が空くっていうのがなかなかこう一つのコンセプトのライブでこんだけ時間が空くっていうのはあんまりないよね。だからなんかちょっとね、新鮮な気持ちでステージ立ちたいなって、なんかメンバーとすごく楽しみにしています。来てくださる皆さんもぜひ一緒に楽しみましょう。配信もありますからね、みんなで一緒に楽しみましょう。さあ、そろそろ授業終了の時間になりました。それでは僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢涼香でした。
今日はセレモニーについての授業だったけど、ちょっと今週末にはもう前陣が近づいておりますよ。
3ヶ月ぶりとかしたけど、それ国立の規模で言うことじゃないからね。
ないよね。
3ヶ月ぶりですけど、もうじゃないんですよ。すごすぎますって。
ジャムズのみんなは楽しみが尽きないよ。
本当にね、ずっと楽しいことある ね、
うん、しかも今回はね、会場だけじゃなくて配信でも見られるし、映画館でのライブビューイングもあるから全国の人が楽しめるっていう、うん、でさらに言えば配信を海外からでも見られるってことで全世界で楽しめます。
ありがたいね、うん、4月からね始まったツアーも今回でファイナル、
ね、
藤沢先生もね、メンバー全員楽しみにしてるって言ってたからね、みんなも期待しよう
ね。さあミセス先生、本当に体大事に頑張ってください。
頑張ってください。
さあ、明日のこの時間はみんなの質を受け止める普通の講師、サウシードッグ石原慎也先生によるサウシーロックス。
スクールオブロック。
医薬品です。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
Dear friend、 坂本美優です。月曜日から木曜日の午前11時から放送している坂本美優の Dear Friends、 毎日多彩なゲストをお迎えしてお昼前の30分ゆったりトークをお届けしています。番組 SNS には毎日のレポートもアップしています。ぜひチェックしてください。
School of Love。
東京FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、校長のアンジーです。
ロックのスペルは LOCK、 京都の田んぼです。
さあ、今夜のスクールオブロックはマイナビ選考ライオット2026プロデュースドバイスクールオブロック3次ライブ審査振り返りスペシャルをお届け中。ここからも引き続き東京会場 Day2 を振り返っていきます。
うん、いやー、てか三節痕がさ、
うん、
ゼロミリグラムとね、同じケヨンブリ、
そうなんだよ、
所属っていうか、まあ、先輩後 輩
なんだよ ね、 だよね。ゼロミリグラムが
すごくない？
ちょっと聞きたかったよね、どんな思いで。いや、
ね、心境というかね、
そう、さっきブツって切れちゃったから、ね、
そうね、そこまで聞きたかったけど、まあこういうつながりもあるっていうのが素敵だね。
そうなんだよ、
うん、
ね、ちょっとね、またね、つながりという意味で言うと、うん、次ちょっと紹介しようとしているバンド、うん、ちょっとね、まずは当日のライブ音源を聞いていこうか。
はい、
聞いていくのは千葉県高校3年生男女混合ファイブビースバンド、カオスコスモス。
機材重い気持ちが飛ばして、裏切られないように慎重に日々を歩く、汚い僕を救いながら汚くなる君を救う。本当の心の音鳴らしに来ました。ヒットで動く
当にね、ボーカルのミュちゃんがね、袖ではものすごい緊張してたのに、マイクを持つと鬼化けるっていう、ね、
かっこいいね。
かっこよかったよ。ハウスコスモスとしてはですね、2回目の選考で初の3次ライブ審査に進出、うん、でドラムの優雅くんとベースの大輝くんは3次ライブ審査に出たヘッドハントのドラムとベースも担当しています。
ここなのよね、
このつながりですよ、うん、だから2組がファイナル進出の可能性が大いに、
そっか、なしじゃないもんね、
可能性もありますからね。
そうよね、
そう
だから大輝くんと優雅くんは大急ぎで準備またしなきゃいけないとかっていう可能性もあるわけだ。
可能性もある。あでもこれ本当にさ、わからないじゃん、ね、どっちかがってなるパターンもあれば、うんうん、また来年とかっていうさ、バンドとしてもさ、いろんなアーティストがいるから、うん、だから本当どうなるかがわからないっていう選考ライオットでございます。
そう、ね、
でインタビューで話してたんだけどね、この選考が終わったらメンバーが受験モードに入るんだって、うん、
あそっかそっか。
そうで、ステージ上でも言ってくれてたじゃない、うん、なんかちょっと一旦バンドが動かせなくなるっていうことを、うんうんうん、まあ、受験っていうものもあるからさ、うん、終わったらまた集まりたいっていう話はしてるんだって。
なるほど。いやーこれね、ぜひ集まってほしいよ本当に。5人の色が出ててさ、まあ、あの歌詞のね、やっぱ座り込んでってとこで本当にめちゃ座り込んでたから、そういうジェスチャー一個とってもお客さんに伝わるというかね、
う
ん、
そうだね、
うん、続けてほしいね、また集まってほしいよ、うん、
さあ続いては大阪会場の3次ライブ審査を振り返っていきます。どうでした当日は。
いやー大阪は本当にもうこれ何回も言ってんだけど、なにわ節が本当にすごくて、
うん、
いやもうお客さんもたくさん来てくださってて、うん、そのバイブスを全組にぶつけてたね。 お客さんと先行アーティストたちの対決でもあったと思う。
お
すごいもの見てた。
これは非常にこっからね、音を聞くのも楽しみです、
うん、
最初にライブ音源を紹介するのはコピバンステージ、大阪府出身高校2年生と1年生4ピースバンド、ときめきにシス。ときめきにシスが一足先に夏を連れてきてくれました。
いい表現だね、
うん、
いやーときめきにシス本当やばかったよ。
いやライブ映像見たよ私も。
見た、
うん、
あの本当もうふわふわカラーボールみたいなのとさ
みんな
水鉄砲袖にさ構えてさ、サングラスもつけてね、
みんな大きなサングラスつけてね、
あでも袖から見えてさ、もう多分今日とはもう、あもう絶対なんか楽しませてくれるじゃんって、ね、思いましたよね、バンク先生ね。本当に
たまんないね。だってさ、演奏中もめっちゃ誰よりもニヤニヤ笑顔でやってたもん。ニヤニヤ、ね、
やってた。
なんかね、笑顔っていうよりニヤニヤしてた、なんかやってやろう感がすごい出てて、
楽しんでたかもしれない、一番
すごい。それは伝わったな、
うん、全員倒れてたから
ね。ね、終わってね、演奏終わりね、
すごかった、
ライオットありがとうございましたってね
あれは気持ちよさそうだったね。
よかったよ、うん、もともとライブハウスで出会った4人なんだって。
あそうなの、
いいね。そういうのもね、だからライブに命かけてる感じというかね、
うん、伝わったよ、うん、
でインタビューでねお話ししていてくれてたことで、来年開催されるとしたらもうオリジナルで出たいと
いい意気込みかもしれない、それはそれでね。
いや私はあなたたちのオリジナルが見たいよ、う
んうん、コピーでこんだけできるんだから ね、
そうそうそう、
オリジナルにも乗っかるとも気持ちが、う
ん、で普段はストリートライブが多くて、うん、もうお客さんで埋め尽くされた会場が超嬉しかったってことも言ってくれてました。
うん、
うん、
当日も言ってたよ、
ね、
最高です
ね、いいね、
お客さんの前で
最高だわ、
伝わった。
さあ続いてライブ音源を聴いていくアーティストは鹿児島県出身全員18歳、スリーピースバンド、ノイジーラフ。
夜空を眺めて朝焼けを待つ君の大丈夫で暮らしていた、涙がこぼれるような夜を探せば眠りにつくだけだけじゃないよな、だけじゃないよな、夜空を眺めて朝焼け待つ君は大丈夫が僕に合う、星が流れ花火て僕は安心して眠りにつく、気が鉄道に乗ってた日に出よう、ついてこいよ、星が降る夜に帰って月を見よう、置いてかれんなよ、ガラスの鳴き声と心が叫ぶんだ、夕暮れに輝くどこへ向かえばいいのだろう、夜空を眺めて朝焼け待つ君を大丈夫で暮らしていた、涙がこぼれるような夜を探せば眠れるさ、夜空を眺めて朝焼け待つ君を大丈夫で暮らしていた、生活という生活という勇気がお前にもあるだろう、生活という勇気が、二人で乗った夜の自転車を数を数えて計算作って二人で笑っていた、照れながら笑っていた、明かりを
叫びだよね。
いや本当に最初も大丈夫のところで音が消えかかって、こうボーカルのこのね森川君の大丈夫って声だけが響き渡る瞬間がライブだったんだけど、そこはなんかこうやっぱ胸をねこうなんかさすってもらえるというか、で後半もこう怒涛の大丈夫で、おのずとみんな本当に背中押される、そんな雰囲気を感じました。官房教頭は
なんか歌うっていうより言葉を届ける、その手段が音楽だったっていう感じがすごいするバンドだなっていうのは映像を見てすごく思ったんだけど、普段のライブではね少し上の台のお客さんが多くて、 そのそれこそね、閃光ライオットでは同世代のお客さんがたくさん笑ってくれて嬉しかったって言ってくれてました、
うん、これね曲もそうなんだけど、うん、これ鹿児島からね来てたわけなの、ノイジーラフはね、うん、だから今日日帰りなのって聞いたら、いや泊まりで、あの明日はユニバ行きますって言って、
ほ
らみんな謎のうおーって言って拍手起きたの何の拍手ってなんだよそういうパワーも持ってんの彼ら、
めっちゃいいね、うん、やっぱなんか巻き込む力じゃないけどさ、
そう
なんかこの衝動を共有したりとかさ、事実を共有してやっぱ盛り上げる力があるっていうのは、それだけなんかこのステージでちゃんと対話してるっていうのが、なんかこのイジーラフの素晴らしさというか光なんだなってすごく感じました。しかも中3の夏休みの時にボーカルギターの森川くんがドラムのこうきくんと共に夢を見たらしいんだって、
共に夢を見た、
同じタイミングで自分たちがバンドを組んでる夢を見たんだって、寝てる時に。
そんなん絶対組むじゃん、
それでもうやるしかねえってなったらしいよ、
そう同じ日に、
うん、同じタイミングで見た
の。すごいね、じゃあもう組むべくして組んでるわ。
いやたまんないよね、すごいね、こういうなんかさ、
へえ、
そういうきっかけ、何がきっかけかわからないけどさ、うん、そういうところもすごく大事にしてるっていうのがきっと音楽にもすごく乗って、それが光という楽曲にもなってると思うし、うん、いやぜひともこのね映像も上がってるから見てもらいたい、
見てねみんなね。
さあ続いてライブ音源を聴いていくアーティストは兵庫県19歳、スリーピースバンド、ピッチブル
ー。これは俺たちの歌、間違え続けた俺たちの歌、お願いします。
ライブ音源なんだけど、ライブ音源に感じないぐらいに、うん、全員がちゃんとものすごく技術とあって、
うん、
なんかびっくりしちゃった今。
かっこいいよね、
うん、
ピッチブルーもぶちかましてたからね。
あの映像を見たけど、最前でめっちゃ頭振ってる人いたよね。
そうだよね、いたいた、
ライブ見てね、
ピッチブルーにそう食らってた方いたよ、
うん、いや。やっぱね、なんかこう、その人がさ、初めてピッチブルーの音楽を聴いたかどうかは、私は現場にいないから分かんないけど、うん、やっぱ音を聞いて体を動かしてしまうっていうことが、
うん、
とんでもないことなのよ、これってなんか。
本当よ。
当たり前じゃないというかさ。
うん、衝撃とか衝動を与えてるってとんでもないことだからね。
う
ん、
そうよ、
うん。
でボーカルのね斉藤くんが過去の選考の映像を全部見てるんだって、
う
ん、
すごいよね。
ずっと出たくてようやくバンドを組めて初出場にしてラストイヤーっていう、
そうね、
うん、
かける思いもひとしおよ、
うん、実は高校2年生からずっと曲は作ってて部活と勉強が、まあ、両立が難しくバンドを組むことができなかったと、
うん、
でも自分たちから選考ライオットに出たいと思う人が出てくればいいと、
す
ごい、そんな思いを今込めて音を鳴らしてくれてるわけよ、
うん、
だからなんか選考に受けたこの衝撃を、まあ、自分も自らステージに立ってその姿を見て誰かが衝撃を受けてくれたらってこう繋がっていってる感じがいいなって。
いやでも自分が17歳18歳の時にこの考えに行き着くかって言われたら全然子供だなと思うし、こうやって他者の視点に立ってね自分をきっかけにって思ってるのすごい ね、うん、
ちょっとね電話がつながってるみたいなので話を聞いてみよう。もしもし。
もしもし。
校長南次です。
京都の田んぼです。
ピッチベルのギターボーカルの斉藤です。
おー斉藤くん、
まずは三次ライブ審査お疲れ様。
お疲れ様。
お疲れ様です。
いやちょっと私も生で見たかったんだけどさ、ちょっと映像見させてもらってものすごく感動しました。
あ、そうっ
す。うん、三次ライブ審査やってみてどうだった？
まあ、高校の時から選考ライオットめちゃくちゃ憧れてたから、
うん、
むっちゃ緊張したんですよ。舞台袖でもぐっちょぐちょの、ティアスぐっちょぐちょなってたんですけど。
いや、ほんと？うん。
マジで一瞬で終わって思って、
うん、
うわ、始まるって思って、まばたきしたら、3回ぐらいまばたきしたら終わってて。
すごいな、
ね、終わってたね。
すごい捉え方だ、それは。
もう3回ぐらいやりたいっすね。
もう3回ぐらい。わー、いいね。
そっかそっか。
でもさ、ピッチブルーのさ、曲を聴いて、すごいさ、盛り上がってくれたりとか、体を動かしてくれてるお客さんたちを目の前で見て、どうだった？
くっそ嬉しかったっすね、やっぱり。なんか、通じ合えてる感じがしたんで、やっぱ、音楽楽しいなって思ったし、
うん、
もうその人を見てたら、いや、こっちも楽しくなってくるんで、
うん、
いや、なんか助かったなっていう思いが。いや、
めちゃくちゃいい顔でやってたよ、ライブ。
ありがとう
ございます。うん。初出場でさ、ラストイヤーだけど、今の気持ちはどう？
まあ、ほんまは、あれなんですよ。まあ、高校の時からずっと出たかったんですよ。
うん、
それこそ、何や、東京やったら三節婚とか、
うん、三節婚、
それこそで出たし、
うん、
大阪で行ったらインタールードとか、
あ、インタールード
13年連続で出たじゃないですか、
うん、
もうそれ見るたびにすげえってなってたし、
うんうん、
ほんまは俺だって高校の時からもっと活躍したかったけど、
うん、
まあでもまあラストでようやく出れたんで、
うん、
もう後がないんで、もう、
うん、
ここ次来年終わったら俺らもう二十歳になって、
そうだね、
20、21になっても出れないんで、
うん、
まあもうやるしかないなって感じですね。後がないんで、うん、もうやるだけですね。
そうか。いやー、もう私もピッチブルーの音をやっぱ生で聞きたいから、そうなると一番近くにあるチャンスはやっぱゼップなんだよな。
やばい。
うん。
そうね。
どう？自信はどう？
むちゃくちゃあるって言いたいんですけど、
う
ん、みんなかっこいいじゃないですか。
うん。
まあ、選考の決勝で出てったバンドがどれだけすごいとかすげえかっこいいとかは俺も分かってるつもりやから、
うん、
やっぱこれ選ばれんのかって思ってますね、やっぱり。
そうそうか。
まあでもピッチブルー選ばれたら今年の選考はむっちゃおもろいと思います。
おー、いいね。
自分で言うのすげえよ。
この心意気だよ。
めちゃめちゃかっけえよ。
いや、ぜひともおもろい選考ライオットにしてもらいたいわ、私も願ってます、
うん、
発表はね、来週だから、ちょっと来週も聞き逃さず、はい、スクールオブロック投稿してもらえたら嬉しいよ。
はい、
うん、もしファイナルで会えた際には楽しませてくれ。
はい、
うん、ありがとうね、聞かせてくれて。
ありがとう。
またね。
あ、さようなら。ありがとうございます。
FM をキーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です、
うん、
今回ね、紹介できなかったアーティストたちもそれぞれ選考にかける思いはあります。だからこそやっぱりこのスクールオブロックの公式 YouTube に載っている選考アーティストたちの音を一人でも多くの生徒に触れてもらいたいと思うし、やっぱりどうしても授業は2時間だから、その間に 紹介をしきるっていうことはなかなか難しい、
まあそうね、
だからこそ今ちょっとこの側面ではあるんだけど私たちが思いをお話しさせてもらったので、うん、これを受けて何かを感じる生徒はぜひとも動画を見てもらいたいしファイナルのステージに足を運んでもらえたらと思う、うん、スクールオブロックは明日夜10時に再び開校
起立
さあ生徒のみんな当たって最後は一緒に
レイ
また来週また明日
オブロックブルボン下花物流竹中工務店マイティアがお送りしました。
ありがとうございました。俺たちが全校内を取ります。ありがとうございました。
防災ワンアクション。車を運転中に緊急地震速報を耳にしたら、まずはハザードランプをつけてゆっくり減速、道路の左側に寄せます。道路の中央は緊急車両の通行のために開けておきましょう。
東京 FM 主催チェンミンニューアルバムリリースコンサート、夏響き合う二個の調べ、8月11日15時開演、半蔵門東京 FM ホールにて。詳しくはキャピタルビレッジまで。
レ・ミゼラブルなどで主演を務めたミュージカル俳優の飯田洋介、初の単独フルオーケストラ公演。東京 FM 公演ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、公式サイトをチェック。